今日は司会の方が読んでくださいました聖書箇所ルカによる福音書の第23章の39節から43節イエス様の十字架の場面でありますけれどもこの場面から最後の瞬間にもという題で説教をさせていただきたいと思います。私たちにとって最大のまた最後の敵は死であります。これは誰も逃れられない、誰も逃げることのできない敵であります。私たちはそれを何とか私たちの視野から外に出そうとしますし、できる限り後の方にと伸ばそうとします。しかし、例外なく 100% 私たちにやってくるものであります。そしてそれはいつやってくるかは分かりません。私たちが健康な体をいただいていたとしても、病を負っていたとしても、お金が与えられていても、それがなかったとしても、地位が与えられていても、それがなかったとしても、みんな死と隣り合わせに生きています。先ほど申し上げたように、それを私たちの視野からなるだけ外に出そうと、私たちは努力しているように思います。今から数十年前まではもっと日常的に死というのがあったと思うのでありますけれども、私たちはあまりそれを意識しないで生きていくことができる時代に生きています。ただそれを意識するかしないかの違いはあるでありましょうけれども、しかし私たちはそれを受け入れなければなりません。死というものが存在します。また確率はみんな違います。でも 1% の確率であったとしても、0.01% の確率であったとしても、それが自分にやってきたときは 100% になります。手術とかあるとですね、成功率 90% です、95% です、99% です。そういう説明があるかもしれませんけれども、私はですね、まだそういうことを言葉が自分に自分のものとして受け止めたことはないのでありますが、でもですね、やはりそれを聞きながら思うのは、99% と言われてもその 1% が自分に当たる可能性だってあるじゃないかと思うんですね。自分にやってきたときにはそれが 1% が 100% になってしまうわけです。統計はあまり意味がありません。9/11 の時に私たちはそれを本当に自分たちの経験として経験しました。またちょうど15年前でありますけれども、神戸で大震災が起こった時にも本当にそうでありました。そして5年前にはインド洋の大津波がありました。先週はハイチで大地震がありました。本当に私たちはいつ何がわからない、あるかわからない、そういう存在であります。今朝元気に会社に行った家族が、さっきまで元気だった人が、昨日の夜一緒に語り合った仲間が犠牲になったとき、それは私たちでもちっとも不思議ではない。それが彼ではなくて私であってもちっともおかしくない。またどうして私ではなかったんだろうか。どうして私は生きてるんだか、生きてていいんだろうか。そう感じるときもあるかもしれません。病気になったり、事故に遭ったりするときに、また身近な人が亡くなったときに、私たちはいつもは考えないようにしていくことでありますけれども、自分もやはり死に直面する存在なんだ。今朝も小林、ね、昔江川とトレードになった小林投手がですね、今日本ハムのコーチをしている小林投手が、急に亡くなったという話が、インターネットに出ていましたけれども、本当に、私たち、何がわからない存在であります。自分もやはり死に直面する存在なんだということを、私たちはいつもいつも生きているということは、いつもいつも死と隣り合わせに生きているんだということを思い知らされるのであります。そして今日読んだ聖書の箇所に出てくる人は、まさにその何パーセントということを言うならば、ほとんど 100% 死を目前にした人でありました。彼は、いやもう本当はありえない。彼はローマ帝国に犯罪人として十字架で処刑されそうになっていた人であります。彼が一日、今日中、また明日死なない確率は本当に小さい。もうほぼ 100% の確率で彼は間もなく死を迎えなければならなかった。 最後の時を十字架上で迎えていたのであります。それも犯罪人として、人々に罵られ、あざけられ、処刑されていたのであります。彼がどんな犯罪をしたのかわかりません。どんな犯罪したのかわかりません。聖書は何も言ってません。でも、とにかく死を目の前にしていた彼が、その最後の瞬間、最後の時に、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるだろう。と、イエスに言っていただくのであります。これは9回裏の逆転ホームランであります。9回裏2アウトに逆転ホームランです。実際、ルカによる福音書はそう書いてないですけど、マタイやマルコの福音書を見るならば、この犯罪人が悔い改めたことは何も書いてなくて、最後までというか、その十字架の上でイエスを罵ったということが、二人とも罵ったって書いてあるんです。ということはどういうことかというと、彼らは、この犯罪人は、最初はイエスのことをやっぱりもう一人と同じように罵ってたんですよ。イエスのことを罵ってたんです。イエスのことをあざけてたんです。お前神の子だろ、救い主だろ、だったら俺を救えよ。そうやってイエスのことを罵ってたんです。でも、最後の最後の直前にはイエスを罵っていた人でありますけど、その際、彼が最後の最後にイエス様を信じて、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろう。そのように言われるのであります。イエスの十字架によって救われる第一号、記念すべき第一号となるのであります。今日はこの人の信仰は何だったのか。イエスをしてあなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言わしめたこの人の信仰はどんなものであったのか。するとそれに応えてイエスが与えられた救いはどんなものだったのか。2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、パラダイスへと導く信仰。パラダイスへと、私たちをパラダイスへと導く信仰って何なんだろうか。この2人の強盗でありますが、両方とも同じことを言っている部分があります。最初のに出てくるその強盗、罵った強盗はですね、あなたはキリストではないかということを言いました。また、悔い改めた強盗の方も、あなたが天の御国の権威を持ってこられるときには、とイエス様が王様として来られることを認めています。つまりですね、両方の強盗とも、あなたは救い主ではないか、あなたはキリストではないか、そのように言っています。そしてもう一つは、両方とも、最後は救ってくださいということであります。最初の強盗も、あなたがキリストなら自分を救って俺たちも救え、と言いました。悔い改めた強盗も最後は非常に控えめな言葉でありますが、私のことを思い出してくださいと言っています。これは救ってくださいということですね。私はずっとあんな強盗がいたことを思い出してやってくださいよ。その程度の話かと思っていたのでありますが、今回いろいろ調べてみると、いやこれはやっぱり救ってくださいという切実な願いの控えめな表現だったようであります。まあ、そのようにですね、両方ともあなたは救い主ですね、私を救ってくださいという願いを言っているのでありますが、皆さんお分かりのように決定的な違いがあります。それは最初の方は、もしあなたが救い主ならとイエスを試すような、まあ、イエスを馬鹿にしたようなそんな言葉で言っていますが、悔い改めた強盗の方は、あなたは王です。彼はそのことを本当に受け入れたのであります。あなたは救い主ですと、信仰告白へと導かれたのであります。その態度は一言で言えば、神への恐れです。神様を恐れている姿がここに出てきます。自分が同じ刑を受けるなんて恐れ多い、本当はこんなことに遭うはずではないお方が、私と同じ場所で同じ刑を受けている神であられる方、罪のない方、神の国の王として来られる方と、自分が同じところにいる、そのことを彼は恐れたのであります。40節をちょっとゆっくり読んでみましょうか。もう一人は、それをたしなめていった、お前は同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。お互いは自分のやったことを報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、 この方は何も悪いことをしたのではない。彼は自分が同じ刑を受けている、でも全然レベルが違う、でも同じ刑を受けているということ自体の中に彼は恐れを感じた。この強盗の信仰、イエス様の救いの理解、どれほどだったか分かりません。このイエスの十字架が人々の罪を負った贖いの十字架だったとは、この同行党には分からなかっただろうなと思います。私たちこの間も洗礼式がありましたけれど、洗礼式の時に必ず聞く言葉、あなたはイエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死んでくださって3日目によみがえった、そしてあなたはそれによって救われたと信じますか、イエスの十字架があなたの罪のためだったと信じますかって聞きます。そしたら、はい、そこで、いやちょっと自信がありませんとか言ったら、あの洗礼式が続きながらになってしまうのでありますけれども、はいって皆さんおっしゃいますね。そして洗礼式が続いていくのでありますが、このことをそこまで分かっていたかというと、分かってなかったでしょう。深くは分かってなかった、いや深くどころじゃない、本当に何も分かってなかったと思いますね。そんな神学的なことは、そんなあのこれが救いだってことは分かってなかったと思います。でもこの強盗の信仰は本質をついていました。それは神様の前の恐れです。罪人として、罪ある存在として、神の前に恐れを感じないではいられなかったのであります。そして本気で彼は王としてイエスを迎えました。あなたが神の国の王として来られる時には、私のことを思い出してください。自分の王として、自分のこの生き死にを支配していらっしゃる、彼にはもうこれから生きる人生はないわけで、彼はもう残されているのはこの死ぬということだけであります。でもその生き死にの問題を支配する王としてイエス様をお迎えしたのであります。これはですね、神様の前に出る本質的な態度であります。私たちは本当は神様の前に立つことなんかできない。罪深い存在であります。その私たちの身代わりに、イエス様が十字架にかかってくださった、それによって私たちが許されて神様の前に立つことができる。皆さん、この強盗は罪のない方が、罪ある自分と同じ刑を受けている、その中に恐れを感じたのであります。でも私たちはどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちは同じ刑を受けてるんじゃないんですよ。イエス様が刑を受けてくださったがゆえに、私たちは刑を受けなくてよい。だったらならば、私たちはこの強盗が感じたのよりも、もっともっと大きな、もっともっと深い恐れを感じて当然なのではないでしょうか。皆さん、私たちは知ってるんです。この強盗が知らなかったことを知ってるんですよ。皆さん、ペテロの手紙っていうのが聖書、新約聖書の中にあるんですけど、その中にですね、こんな言葉が書いてあります。この福音、このイエス様の十字架の福音、昔の人たち知りたいと思ってたんですよ。旧約聖書に出てくるイザヤとかエレミヤとか、そういう預言者たちもまた天使たちだって、これは何なんだろう、これは何なんだろう、これは何なんだろうって、このやがて起こる神様の救い何なんだろうって知りたかったんですよ。でもあなた方は、彼らは知ることができなかった。ちょっと垣間見るだけしかできなかった。でも私たちはこの救いって、神様の救い、イエス・キリストの十字架の意味、それを知ることができるんですよ。なんて素晴らしいでしょうかって言ってるんですが、本当にそうだなと思うんです。この強盗が知らなかった、この強盗が感じていた、知らなかった強盗が感じていた恐れ、でも私たちはそれをもっと深く知ってるんです。それならば、私たちはもっと深刻な恐れを感じて当然なんでしょう。もっと厳粛な恐れを感じて当然なのではないでしょうか。私たちは知ってるんです。この強盗が知らなかったことをたくさん知ってるんです。イエスは神ご自身であり、この十字架によって私たちが救われるということを知ってるんです。 だったらこの強盗の何倍も恐れを感じて当然なんでしょうじゃないでしょうか。もしも神様の前に恐れがないならば、それは私たちは今度は自分自身をどう見ているかが問われていると思いますね。自分自身をどう見ているでしょうか。私たちは、そしてこの方を王としてお迎えするのであります。あなたの人生の王としてお迎えするのであります。今あなたの人生の王様なんでしょうか。あなたを今年何回も皆さんにお伺いするテーマかもしれませんが、私たちは何によって支配されているでしょうか。私たちの心を動かしているものは何でしょうか。私たちの行動の基準になっているものは何でしょうか。お金でしょうか。会社でしょうか。仕事でしょうか。家族でしょうか。夫でしょうか。妻でしょうか。周りの人々の目でしょうか。また自分自身でしょうか。あなたの人生の王様は誰でしょうか。本気でイエス様を王様として迎えようじゃありませんか。生きているうちに、この世にあるうちに、この世で私たちは信じるチャンスが与えられています。これは彼は本当に滑り込みでありましたけど、最後の最後、どんなに遅くてもいいです。でも私たちにいつかわからない、その時に備えて本当に最後の最後でもいい、イエス様を信じて、イエス様を信じて救いをいただこうではありませんか。2番目に、じゃあその救いって何だろうか。今日は3つのことをそれで話お話ししたいと思いますが、そのイエスが与えた救いということでありますが、それはイエスの答えの中にはっきりと書かれています。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。まずそれは今日ということであります。今日与えられる救いだということです。いつかではない、やがてではない、今日であります。この強盗はイエス様に、あなたが御国の権威を持って来られる時にはと願いました。やがてあなたが天国の王様として来られる時にはと言いました。未来やがての日、その救いを求めたのであります。しかしイエスは今日あなたは私と一緒にパラダイスにいると言いました。今日なんだ。世の終わりにではないのであります。今日なのです。そのうちじゃないのであります。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる。彼はイエスによって天国に入る最初の人になりました。そしてそこはパラダイスであります。いろいろ悩みもあるけど、まあ神様いらっしゃるしとか、そういうことではない。この世の歩みとはレベルが違う。もうそこは涙も恐れも悲しみも痛みも何にもないという世界に私たちは迎え入れられるのであります。皆さん、この地上の天国もあります。私はもう本当にそのことを強調しても強調しすぎることはないと思うと思うの思ってるんですが、この世の天国があるんです。この地上にも天国がある。神様と共に歩む生涯というのは地上の天国なんだって。それは悩みがないわけじゃない、戦いがないわけじゃない、痛みがないわけじゃない。クリスチャンになったら価値がそこを隣まで来ても自分の家だけやけないとか、この車の前に飛び出しても交通事故に遭わないとか、もちろんそういう神様奇跡をなしてくださることもあるでありましょうけれども、そういうことが神様を信じることじゃない。私たちは悲しいこともある、辛いこともある、どうしてってことも起こってくる。でもその中で私と共に歩んでくださる方がいる、私を支えてくださる方がいる、この神様と共に歩むこの生活生涯は本当に喜びですよ。でもこの地上の天国、そういう地上の天国もある。でもその地上の天国をはるかに超えたあの世の天国がある。信じる者がこの地上の生涯を終えて迎え入れられるところは悩みや苦しみがない。ちょっと開きましょうか。黙示録の第、21章であります。一番最後です。聖書の一番最後、ヨハネの黙示録の第21章の3節4節であります。 ヨハネの黙示録の第21章3節と4節、どの聖書でも後ろから2ページ1回目か3ページ目くらいだと思いますね。一番後ろの方です。ヨハネの黙示録の21章また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。そこには死も悲しみも叫びも痛みもない。涙が全く拭い取られる、そういう時が来る。私たちはこの地上で天国を歩むことができる。でも向こう側にいた時に、パウロも言ってますけど、向こう側の天国に行くことを、この世を離れて、この体を離れて、神様のところに行った、イエス様のところに行った、それはなんと素晴らしいことかなというふうに言っていますね。そう、向こう側にはどれほど素晴らしいとか待ってるかわからない。今私たちが共にいるのとは段違いな、レベルの違うリアリティを持って共にいてくださる世界に神様は私たちを迎え入れてくださる。もう一つ、イエスはそこに私と一緒に行くだろうと言われました。私が一緒に行くって。皆さん、死の問題は孤独の問題です。私たちがこの世でいろんな苦しみを経験するときに、私たちにとって慰めなのは何でしょうか。それは私の気持ちを分かってくれる人ではないでしょうか。私たちの苦しみを分かってくださる方ではないでしょうか。ああ、私もその気持ちが分かるという人が私たちには必ずいます。同じ経験をして、同じところを通って、病でも子育てでも仕事の問題でもお金の問題でも、何の問題であったとしても、必ず私たちが歩んでいく中では、同じ苦しみにある人、同じような戦いの真っ最中の人、また過去に経験した人、そういう人がいて、その気持ちを分かってくれる、それがどんなに慰めになるかと思います。でも、死は違います。死に直面したときに、私たちは孤独であります。死においては 100% 孤独です。手を握ってくれる人はいるでしょう。泣いてくれる人もいるでしょう。思い出を共有する人もいるでありましょう。でも死の瞬間は誰も一人きりであります。死の向こう側に行くときに私たちは孤独であります。でもイエスはその向こう側にも一緒に行ってくださるお方であります。私自身も少ない経験の中ではありますけれども、死に直面したときに私自身が本当にそのときに感じたのは孤独であります。本当にどんなに大丈夫だよと言ってくれても、大丈夫じゃないことが起こったら死ななければならないのは私一人です。大丈夫じゃないことが起こったら、その人は責任を取ることはできません。行くのは私一人です。その時どんなに手を握ってくれてたとしても、この世を去っていくのは自分だけであります。そしてやがてその人もその掴んでいた手を離して、私がいなくて当然の人生を送っていかなければならない。そのことの中に本当にものすごい寂しさを感じました。ああ、こんなにも寂しいのか。私はクリスチャンでありました。牧師になるための学校にいましたけれども、それでもこんなに寂しいのかと思いました。でも、その時に与えられた言葉が、あの詩篇の23篇の言葉であります。主は私の牧師であって、私には乏しいことがないと始まるあの詩篇の23篇の中で、たとえ私は死の陰の谷を歩むとも災いを恐れません。 という言葉があります。どうしてでしょうか。どうして恐れないんでしょうか。あなたが共におられるからです。そのように続いていくのであります。たとえ私は死の陰の谷を歩むとも恐れません。私が死の川波を渡っていくときも私は恐れません。どうしてですか。一緒に行ってくださる方がいる。一緒に渡ってくださる方がいるのであります。私たちはどんなに仲の良い夫婦でも家族でも友達でも死を迎えるときは一人になります。一人でその向こう側に行くのであります。孤独であります。でも、インマヌエルの神である方、どこまでも一緒に行くよと言われる方は、私たちのために十字架まで行ってくださいました。どこまでも行く、私はいつまでもあなたを離れないよとおっしゃる方は、どこまでも行って、あの十字架まで行ってくださいました。そして、その方は、十字架だけじゃなくて、その向こう側にも共に行ってくださるお方であります。イエス様は、そのような救いを与えてくださる方であります。いつでもいいのであります。この合同のように、9回裏ツーアウトで、逆転ホームランでもいいのであります。でも、せっかく与えられたこの人生、せっかく与えられたこの人生、この地上で歩むように与えられたこの人生、この地上の天国を味わっていただきたい時々ですね。いや、もう本当に、いよいよという時には牧師さん来てくださいよとか、いよいよという時には、もう好き勝手にして、いよいよの時は、私も悔い改めて、イエス様信じます。天国入れてもらいます。そういう話を聞くことがあります。もったいないですよ。この地上で神様と共に歩む喜びを経験していただきたいと思う。この世で神様と共に歩む喜びはどんなに大きいのか、それを経験していただきたいと思います。でも、それ以上に、私たちはいつこの地上の生涯を終えるか、わからない。私たちはみんな忘れているのかもしれません。みんな私たちは目の中に入らないように、この視野から外に出そうと思って一生懸命やってるんだと思います。そうですよね。送り人という映画が、このヒットしたのも、やはり、この私たちの日常にないからです。日常、私たちの日常から外に、この死の問題は外に、外されています。死の問題は、私たちの人生で後の方にというふうに先送りされています。そして、命を保つことが大切だ。そういうふうになっています。私たちは意識の外側に置いています。でも、私たちはいつもいつも死と隣り合わせで生きている。ならば、いつ私にこの死が訪れたとしても、それを平安のうちに迎えることができるように。私たちも、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる、この御言葉をイエス様から自分の言葉として語っていただこうじゃありませんか。この言葉を今日も私たちにイエス様に語っていただこうじゃありませんか。そのために、神様の前に恐れを持って、イエス様を救い主として、王様としてお迎えしようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの歩みを支えてくださいまして、今日も生かされていること、今日もあなたが使命を与えて生かしてくださっていることだと思います。神様、でも私たちは日々死と隣り合わせで生きています。意識するかしないかは別として、確率が高いか低いかは別として、いつも私たちはその壁の向こう側には死があるということを知っています。神様、その備えができているかということを思わされます。この9回ツーアウトから逆転ホームランを打ったこの冒頭のように、神様との前に出るものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたの前に恐れを持って、そしてイエス様を王様として、 あなたご自身を王様としてお迎えし、従っていくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。